コリントの信徒への手紙14章の6節から12節まで。だから兄弟たち、私があなた方のところに行って異言を語ったとしても、啓示か知識か予言か教えかによって語らなければあなた方に何の役に立つでしょう。笛であれ盾言であれ命のない楽器も、もしその音に変化がなければ何を吹き何を弾いているのかどうしてわかるでしょう。ラッパがはっきりした音を出さなければ誰が戦いの準備をしますか。同じようにあなた方も威厳で語って明確な言葉を口にしなければ何を話しているかどうして分かってもらいましょう。空に向かって語ることになるからです。世にはいろいろな種類の言葉があり、どれ一つ意味を持たないものはありません。だからもしその言葉の意味がわからないとなれば、話し手にとって私たちは外国人であり、私にとってその話し手も外国人であることになります。あなた方の場合も同じで、霊的な賜物を熱心に求めているのですから、教会を作り上げるためにそれをますます豊かに受けるように求めなさい。教会にはたまに、たまにっていうかよく相談に来られる方がおられます。飛び込みで来られる方が多いです。人生相談や家庭の問題もありますし、恋愛の問題もありますし、遺産相続の話もありますし、とにかく多種多様です。旦那と別れたいんだけど遺産を渡したくないとかですね、なんかそういう話もあって、教会も牧師もですね、別に解決を持っていることじゃないんですよね。で、解決を持っているのは弁護士さんとかだから、そちらの方に最終的に行った方がいいんじゃないですかってことも言いますけど、でも結局よく考えてみると、なんか話を聞いてもらいたいんですよね。聞いてもらいたいだけだろうなと思います。ただ聞くっていうのも非常に辛いものがありまして、何が辛いかっていうと、この人は一体何が言いたいんだろうっていう、それを探るのが一番難しいんですよね。で、最終的には分かるんですけど、最初のこう回りくどいことから始まるとですね、1時間ぐらいこう話を聞いてても一体何が言いたいんだろうなと考え込むことがあります。これとこれとこれとこれが問題ですって言ってくださればですね、すぐにですね問題の解決もあるかもしれませんけど、でも話してる人のことを聞いてみると、自分も何が伝えたいのかはっきり分からないんだろうなというふうに思うことがあるのです。それがはっきりしているのは、イエス・キリストのみで、その何を伝えたいかがはっきりすれば、おのずとイエス・キリストの御言葉で答えは出せるんじゃないかなというふうに思ったりもします。今日コリントの信徒の手紙の1で使徒パウロは異言というものについて注意を与えています。異言というのは一体何かというと、聖霊降臨の時に他の国々の言葉で話し出したというところに起源があるようです。しかし霊が語らせるままにとありますから、ただの外国語ではなかったようです。パウロも異言を霊的な言葉として受け取っており、語ることを禁じるよりもそれを解釈する人が必要だと今日は忠告しているのです。つまり何を語っているかが分かるっていうのが一番大切。パウロは空に向かって語るという面白い表現を今日はしていますが、人に届かず空に消えていく言葉の虚しさというのを忠告しているのかもしれません。事務局にいた時に、そこには一概教会っていう教会がありまして、そこにはですね、説教台がですね、前にバーッと置き換えられるんですね。そこの牧師さんの人たちはユニークな人たちが多くてですね、説教台もすごいユニークなんですね。大体その教会の前を大体ですね、1日500人ぐらいの人が通るから、その説教台が面白いと目に留めるんでしょう。で、僕がいた時に牧師が変わりましてですね、新しく赴任された牧師がですね、自分も一生懸命考えたんでしょう。ユニークな説教台をつけておられました。で、ある説教台はですね、何だったかというと、気分はダイナマイトって書いてあったんですね。これと聖書ってどうですね、ダイナマイトじゃいかんだろうってですね、意味不明だなと思うのが僕は見てたんですね。それほど激しいということなのか、イエス様の御言葉はですね、それぐらいこう威力があるっていう、 そういうことを表現したかったのかもしれません。次の週はですね、窓を開けば御霊が見えるというですね、窓を開けば御霊が見てるって、またそれもで、その僕もこう首をかしねるから、看板を見て若いサラリーマンの人たちがですね、やっぱりこう前で話してんですね。でよく上から聞いてみると、教会って怖いところだなっつって言ってて、何が怖いんだろうなと思って聞いてみると、いや来週は窓を開けば音量が見えるそうだって、だから御霊って言葉を読めないんですよね。あれを音量と読むんでしょうね。だから音量というのは違うんですよね。呪いの例ですから違うけど、読めなかったんだろうなと。だから教会っていうのはですね、怖いところだっていうですね、明らかに読み違いなんですけど、御霊っていうのはやっぱり宗教用語でキリスト教用語なんだろうなと上から聞いて思ったんです。そうすると本当にその言葉が伝えられてるか、正確に伝わってるかということをやっぱり考えなきゃいけない。やっぱり教会の外から見ると、教会で使っている言葉は威厳なんだろうなというふうに思ったのです。パウロは今日どうして分かってもらいましょうと言っています。私たちは何を話しているか人に分かってもらわなければなりません。キリストの御言葉をどうやったら分かりやすく伝えることができるか、それは自分の言葉を点検する必要もあるのでしょう。自分たちだけに分かる言葉を使うのではなく、お互いに理解できる言葉、それがコミュニケーションなんだと思いますけども、相手の言葉を考えながら語る言葉というのを大切にしたいなと思います。お祈りいたします。天主の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。パウロは私たちに何を語っているか、それに注意しなさいと教えてくださいました。教会だけに分かる言葉ではなく、私たちに与えられた主の御言葉を多くの人に伝えるときに、分かりやすくそれを伝えることのできる信仰の力をお与えください。大江教会、宇都教会に住む信者求道者、牧師の家族、一人一人と共にいて、今日も守り導いてください。病のところにあるもの、また絶望に追い込まれているもの、一人一人にあなたしか与えることのできない慰めが与えられますように。また今日もハレルヤ書店があなたから与えられている務めを果たすために、ハレルヤ書店の上に豊かな聖の祝福を与えてください。そこで働く一人一人をどうか顧みて、霊においても健康においても支え守り導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。